こんばんは、港町レイドへようこそ。鶴田です。
村田です。
この番組はアラサーになって生まれ故郷の横浜に帰ってきた2人がアルコールを片手に浜談義や趣味の話に花を咲かせるレイディオです。
はい、じゃあ今回は中華街、横浜中華街シリーズの番外編
という
ですか。
はい、
はい、はい、やっていきたいと思います。ということで
今日のお酒はソルティドッグです。
嘘はダメだよ。嘘はダメだよ。
台湾ビールです。
台湾ビールね。
はい、
うん、
台湾ビールを共に、
うん、
横浜中華街の番外編、バーの、
はい、バー、ね、来た。バー来た。
バー話。
バーの話来たね。
さて、横浜中華街といえば、やはり中華料理はたくさんありますけど、うん、もう一つの側面があることをご存知ですか。
でもそっちがメインよ。
バーです。
バーです。
B-A-R。
バーね。
中華街山下町には約40から50ぐらいの場があると言われて、
そんないっぱいある
おりましてですね、実は実は非常に長い歴史を持っているんでございますと、
うん、
なんでちょっとバーの話を番外編としてやろうかなと、
なんならメイン、
なんならメインやろうと思いますよ。主にね、いろいろ調べていく中で、まあ、本とかもあるんだけど、横浜経済新聞2006年の記事がですね、非常に結構たくさん語ってくれたところがあるんで、そこからちょっとふんだんに引用しながら今日バーの話をさせていただこうと思いますよ、う
ん、ぜひ。
早速引用のとこで、
うん、
中華街の夜は早いとはよく言われる言葉である、
うん、
確かに午後10時近くにともになると街に店を連ねる中華料理店の多くは店じまいの準備を始める、
うん、
だが中華街はこれからの時間が楽しいのだ、
うん、
中華街が位置する山下町界隈には実に約40軒ものバーがひしめくエリアであるということで、
うん、
まあバーの町でもあるんですね、横浜中華街って。
本当に
でも山下町って
記事、ライターさんが書いた記事っていう、なんか文章って感じ
で
いいね。
そうですね、いいイントロですね。ちなみに村田くんがよく通うバーは、
うん、
おいくつか教えていただいてもいいですか。
ヒット
ヒット
バーノルゲ、
ノルゲ、
うん、2番手
2番手
ケーブルカー、
ケーブルカー、
うん、
いやいや、老舗のバーたちですね。
で、まあ、第3で、マリーン。うん、
マリーン。
時々お邪魔するって感じかな。
はい、はい、はい、はい。ちなみに、お好きなドリンクは、定番ドリンクありますか？
定番ドリンク、それは、各バーによって違うん
だ、うん、おー、各バーによって、注文するものが違う。
各バーによって違うんだけれども。
すごいね。
ノルゲでは、もう、バー語りしていいの？
まあ、
じゃあ、
1個ぐらい。
1個ぐらい。
教えてください。
1個ぐらい、まあ、ノルギはモスコミュール、
モスコミュール
だけれども、まあ、やっぱり横浜中華街でカクテルを飲むのであれば、
うん、
まあ多分この後もしかしたら多分出ると思うけど、うん、ウィンドジャマ発祥のジャックター、
ジャックター
飲みたいけど、
いいですね、
本家とウィンドジャマジャックターよりも個人的にはケーブルカーのジャックターの方が、
ケーブルカージャックターの方が
好き
お
かな。
いいですね。
でノルギとマリンはジャックターはやらないという、
はい、
スタンスを、
ね、
取っているので、
うん、
みたいなね。
なるほど、なるほど。ま
あ、そこら辺ですかね。
ちょっとそれを飲んでる気持ちで。
ジャックター飲みたいな。
いや、僕も飲みたいね。
ケーブルカーちょっと行きたいんだ、最近。
じゃあ、それちょっと飲んでる気持ちで、うん、歴史を振り返っていければと思います
。手元台湾ビールなんだから、
その気持ち。手元台湾ビール。
手元台湾ビールだよ。ジャックターの気持ちはなかなかちょっと。
ということで、
うん、
1859年、
うん、
横浜開港します。また開港します。毎回開港します。
一旦そこに立ち戻るのね、まずは。
大体立ち戻ります。
うん、
大体すべてそこから大体始まってるから。
まあ、そうだよね。その出だしじゃない横浜のネタあんまないよね。
1859年、
うん。
めちゃくちゃ大事な年だから。
うん、
みんな覚えてほしい。開港します。
開港します。はい。ま
ず、ね、その翌年、
うん、
1860年、
うん。
横浜市中区山下町、
うん、
70番地。現在のですね、香りっていう洋菓子店がね。
ああ、はいはいはい。レーズンサンド。
レーズンサンドですね。
うん。
があるとこなんだけど、うん、あそこに、日本初の洋式ホテル、横浜ホテルっていう、洋風、洋式のね、
うん、
ホテルが建てれました。
あそこなんだ。
そうなんですよ、日本初の。
はいはいはいはい。
そのホテルに併設されたバーが日本の初めてのバーだと言われてる。
へぇー。
日本初のバー、その横浜ホテルのバー。
その、
だと言われてる。
バーっていうのはどういう定義のもと、日本初っていう感じ。
まあ、いわゆるあれじゃない、バーテンさんがいてカクテル。
振るみたいなさ。
か、まあ、お酒をなんか飲むみたいな場所じゃないか。
開港前のさ、
うん、
開港前場に存在してさ、バー相当の、いわゆるその飲み屋っていうのは絶対に存在するじゃん。
それは日本酒とかだけでしょ。だって、鎖国酒の。長崎の出島にもしかしたらあったかもしれないけど。
そっか、だから、うん、まあ、 ないのか。もう
みんな日本酒ですよ。
洋酒っていう概念のものがまず
海外文化がほぼないからね。
密輸ぐらいでしか存在しなかった
ものまあそうね
たちだから。
そうですよ。
何提供したの気になるな。でもなんかそういうなんかその洋酒が飲めるバーと呼ばれるものが初めてできたのが今のその香りがある
そう
ところなんだ。
ところなんですね。
うーん。
以来、
うん、
まあ、主に船員相手船乗りさんね、
うん、
相手に、まあ、千葉のバーとか、まあ、ホテルの併設バーとかっていうのがどんどん発展してきました、
うんうん、
外国人がどんどん増えていくようになって、
うん、
この辺にはその横浜界隈とか山下諸界隈とかには40店舗ぐらいのいろんなまあバーがどんどん立ち上がってたと言われております。
シーガーディアンとかもそこのうちの一つになるの？
シーガーディアンはニューグランド
だっけ？
まあそうだね。ニューグランドできたのちょっといつか僕忘れちゃったけど、
うん、
その時くらいからあったんじゃないかな。
まあその流れの中でどっかのタイミングでできたんだろ
うね。うん。まあ、という感じでどんどん発展していって、いきなりちょっと時代は飛んじゃうんですけど、
うん、
戦後、1950年代、
うん、
60年代あたりにめちゃくちゃバー盛り上がります。
うん、
戦後ですね、50、60年代っていうのは、港町とか、
うん、
船乗りとか、心情を歌った歌謡曲が日本ですごいヒットします。
へぇー。
例えば、1954年、
うん、
横浜出身のスターの美空ひばりさん。
はいはいはい、はい、
の港町13番地っていう例えば曲があるんですよ。
へえ、あ、そんな曲あったんだ。
これ、うん、あるんですよ、
うん、
あの歌詞をちょっと引用すると、
うん、
長い旅路の航海を終えて船が港に泊まる夜、
うん、
海の苦労をグラスの酒にみんな忘れるマドロス酒場、ああ港町13番地っていう、まあ、歌詞が。
へえ、なるほどね。
港町13番地みたいな
聞いたことないけどそんな感じなんだ
僕もこれ初めて聞いた雰囲気は、まあ、やっぱ50年代の曲なんで、
なんだ、うん、なんだ、ブルー、ね、ブルースとかなんかそういう、い
や、ブルースっていうかなんかなんだろうな、
歌謡曲
楽器の雰囲気は、
うん、なんだ、アコースティックライブで
スプラッシュマウンテンとかさ、
スプラッシュマウンテン、
ビッグサンダーマウンテンに行った時になんか流れる昔っぽい雰囲気のいや、これすげえ変なイメージ植え付け
た。だいぶ陽気な、なんか変な、なんかそのポップな感じになっちゃってるけど。
ちょっとポップな楽器の。
うん。あ、ポップな楽器なのは合ってるんだ。
そう。ちゃんちゃらんちゃらんみたいな。ダメだ、これ。ちょっと、Spotify か Apple Music とか聞いてください。
そうだね。ちょっと原曲をだんだん離れてってる気がする。
あ、という、みんな忘れるマドロス酒場。うん、あ、港町13番地という、
うん、
この、マドロス酒場。マドロスってなんだろうっていうと。
マドロシス？
マドロス。マドロス。
マドロス？
これね、オランダ語で、
うん、
船乗りとか水夫を意味する。
あ、へぇー。
ですよね。で、
その、はいはい、
マドロス酒場とか、マドロスなんとかみたいな曲がいくつか、日本でも。
カタカナなのか。
カタカナなんですよ。
マドロスみたいな、なんか、日本語で、
ね、
マドロスって
カタカナなんですよ。
カタカナの、
うん、
なるほどね。外国の単語をそう、あんま持ってきてるのか。
そう。まあ、船乗りを意味する。
船乗りを意味するんだ。
やっぱね、敗戦後、日本。
うん。
海外の情報めちゃくちゃ入ってくる。今までさ、全然入ってこなかったけど、
うん、
戦時中は。でやっぱ日本人欧米文化にめっちゃ憧れるんだよ。夢を感じる、
うん、や
っぱ海外に行く船乗り、ま、マドロスたちに、
うんうん、
ま、日本人すごい憧れるし、
あ、なるほどね、
やっぱ海外のやっぱさ、いい雰囲気、ハワイの憧れとかってさ、
うん、
未だにやっぱあるけど、ちょっと、
うん、
その辺からすごい あるんですよ。
うーん、
普段船に乗っていて、
うん、
久々にたまに丘に上がるマドロスたちの 最大の楽しみといえば、うん、マドロス酒場なんですよ。
マドロス酒場っていうのがあるの？
そう、マドロス、じゃあマドロス酒場とは何かっていうと。
何かよ、何？
まあ、やっぱ、マドロスたちは久々の陸で、
うん、
ホテル近くのバーに向かって、楽しんで、
うん、
酒をね。その後、バーの2階のホテルで、
うん、
女性と休憩するっていうパターン。これがまあ定番のマドロス楽しみなわけですね。バーとはいえとも、と今のイメージするバーと違って、
うん、
基本なんか女性が一緒に着く、まあ、キャバクラとか、キャバレとか、
はいはいはい、
そういう感じのものが、
うん、
マドロス酒場とか、当時の言ってたバーっていうもの。
へえ、なるほどね。
を指している。
うん、
で、国際貿易機構のやっぱ横浜には、
うん、
外国人向けのマドロス酒場がすっごい密集してたんですよ。
うん、
50、60年代とかって。
うん、
で、こう、130軒ぐらいのバーがあって、
うん、
で、みんな、こう、酒と女を追い求めて、
うん、
この山下諸会はハッピーアベニューって呼ばれてブラッドダウンみたいな話もあったけどね、
だいぶ
ハッピーアベニューと言われてた。
ハッ はちょっと吹っ飛ばしてんな。
やっぱりあの戦後に駐屯するアメリカ兵とか、
うん、
各国の船の船員さんたち相手のマドロス酒場。横浜ではね、これ外人バーって
読んでたの。
ずっとみんな読んでた。外人バー、外人バーって、まあ、そういうキャバクラというか、お女性がつくお酒飲むバーみたいなね。やっぱ日夜、これも中華の歴史で紹介しましたけど、路地裏では酔っ払った外国人が殴り合いしてると。
あー、言ってたね。
一方では台湾解放っす、大陸航空でもたまにやったりしている状態。
いやで、片やハッピー
ハッピーハッピーアビニュー密輸売春などが横行して、
うん、
まあ、日本人は基本近寄らない場所でした。
あ、
なんかね、朝8時からずっと営業とかしてたらしいよ。あ、ごめん、朝7時だ。7時から、
7時から、うん、いやもう5歳よ、8時も7時も
5歳ね。超朝一とかに例えば船来て、
うん、
バーって来る外国人とかもいるから、
うん、
そういう人たち相手にもう7時からずっと営業して
る。へえ、
みたいですね。
そういう店でさ、まあ、なんかその、まあ、アテンドじゃないけどさ、
うん、
いた女性の人たちはさ、うん、日本の人たち、
早く日本の人が、
そうなんだ
らしいね。うん、
稼ぎを求めみたいな。
稼ぎを求め、
まあ、おそのマドロスたちは、
うん、
お金をたくさん落としてくれたのかね。
ああ、もうそれはね、全然これ別の話だけど、うん、戦後こうやっぱ敗戦ムードでさ、
うん、
しょんぼりしちゃった日本男児たちの代わりに、
うん、
女性たちが奮闘したみたいな話とかも、うん、あったりして、
うん、
まあそこ貧乏だし、
うん、
仕方なく働いてた人もいると思うけど、
うん、
女性の人たちが頑張って体張ってお金稼いでたみたいな、それもあったと、
そうなんだ、
言われておりますね。で、朝鮮戦争とかが1950年代頭とかにあって、
うん、
まあその時にあのアメリカ兵とかまだ日本にいたから、うん、盛り上がってたんだけど、戦争があってアメリカ兵がみんな帰ってった、
うん、
あとは主にやっぱり外国人船員相手の外国人バーという風になってって、
うん、
でもだんだんだんだんと、あ、横浜港にこう入ってくる船も、
うん、
コンテナ船がこう主流になって、
あ、
でコンテナ船ってちょっと僕もあんま詳しく知らないけど、
うん、
朝に超朝一に入港して、
うん、
ガーってもう、ね、荷物バーって下ろして、
うん、
夜に出発するみたいなパターンも、
うん、
が多いんだって、
うん、
だから外国人船員も横浜に滞在する時間が結構短くなっちゃったんだよ。
あ、なるほど、ね、
朝来ても夜行かなきゃいけない、
うん、
夜ゆっくりできないから
一泊してとかっていう感じもない。
あ、そうそうそうそうそう、だから徐々に徐々にやっぱ外国人もあの減ってったんだよね。
あれだね、コンテナ船でさ、コンテナ化するしたのはさ、
うん、
規格を統一してさ、
うんうん、
あの多分積み荷とかのさ、
うん、
あれのスピードをめちゃめちゃ効率化したんよね。
そうなんだと思う。
だってクレーンとかもさ、この国際規格のコンテナのをつかめるクレーンさえ用意しとけばさ、
うん、
バンバンバンバン入れ替えができるしさ、
うん、
しかも同じコンテナのサイズは決まってるからさ、
うん、
どうやって何個ずつ並べれば OK とかっていうのさ、先んじてもう積み荷に問わずさ、
うん、
基本はもう固定できるからさ、ある、まあ、一定ね。
そっか。そうか、
うん。
超効率化した結果のか。
そう。
コンテナ船って。
だから、輸送を最適化するには常に船は動き続けてるのがベストじゃん。
う
ん、
ああ、はい、確かに確かに。
って考えたら、こう、入れ替えをしてる時間がもったいない。っていう発想もあって、だと思うんだよね。
うんうんうん、そこだから、朝来て夜に出発できるぐらいの時間に短縮できたんだ、
ね。そこまでに積み荷が終えられるっていう。
うんうん、
これは技術なのかな、なんかまあでも革新の一つ。
そうだね。
ゆえに。
まあゆえに、大臣バーはちょっとまあ減ってたというか。
船乗りさんたちの滞在時間減っちゃって。
船乗りのお楽しみ時間ちょっと減って
た。そうだね。
というか、まあただあのね、だからもう1970年代冒頭ぐらいにどんどん減ってったんだけど、
うん、
70、例えば2年3年の頃はまだちょっと行って、あの、その頃のバーの様子だとね、
うん、
バーにハネムーンドリンクっていう、
ハネムーンドリンク
一杯5000円ぐらいのドリンクがあったんで、それ注文すると、
うん、
そこで働いている女性を外に連れ出すことができるっていうのは、そういうドリンクも販売して
る。5000円で
当時の5000円
だったら、まあ、そうかそうか、
今でも全然価値が違うと思うけど、うん、でもその頃1972年ぐらいですね、
うん、
ベトナム戦争に、まあ、兵士として行って、
うん、
その後、まあ、そのアメリカ軍を除隊して、
うん、
72年に中華街にバーを開いたアメリカ人、
うん、
ジミー・ストックエルさんといえば、うん、その人が、ジミーさんが開いたバーは、ウィンドジャマー。
あ、なるほど。
ウィンドジャマーといえば、さっき村田くんも紹介してくれたけど、
うん、
横浜発祥のオリジナルカクテル、ジャックター。
うん、
ライムの香りが口の中に強く広がる、ストロングカクテル。
うん、
まあそんなことを生み出したまあミュージック、あ、ジャズミュージックバーですね、ベンジャマン。
そうね、今でも演奏してくれるよ。
いや、いいね、来てね。
うん、
ジミーさんもお亡くなりになっており、うん、今は息子さんのジェフェリー・ストックウェルさんがオーナーとしてやられているんですけど、うん、でまあ、72年にベンジャマンオープンしますと、うん、ジミーさん。ちなみに、その10年後ぐらい、83年に、姉妹店としてケーブルカーを。
姉妹店なの、あれ。
姉妹店なんですよ。実は同じなんですよ。
へぇー。そうなの？
そうなんですよ。
で、姉妹店、なんか、知らなかった。
そうな
んです。姉妹なんだ。
同じオーナーさんですよ。
あ、へぇー。
ケーブルカーと。
そうなんだ。
ウィンジャマ。
あっちのジャックターガーとか言ってる場合じゃない。
言ってる場合じゃない。
まあ言ってる場合かもしれない。まあそれはそれ好みの問題だけど、キンリンバーがジャックターを出さないけどケーブルカーはやってるのはそういう理由もあったのか？
そうなんですよ。同じジミーさん。
おー。ボス。そっか。
そう。ジミーさんはね、70年代を振り返ってこんなことを言ってます。うん、あまりの喧嘩の多さに、うん、昔の中華街はブラッダウンと呼ばれていたね。かっこ笑い。でその外国人が減ってって、
うんうん、
ほとんどが廃業したり経営権を日本人に譲渡したりして母国へ帰国 していったねと、
うん、
で今でも当時の船員バーの雰囲気を残しているのはノルウェー人船員だった旦那さんの死後今の後奥さんが経営を引き継いだノルゲーぐらいかなと。
ほう。
ノルゲーも1972年開業って書いてあるね、
うん、
これはノルウェー人船員だった旦那さんが亡くなってもその奥さんがやってた
船っぽい
バ
ー、確かに
ですね。という感じで、
うん、
1975年ぐらいにはもうほとんどのバーが、
うん、
外人じゃなくて日本人相手の、
ああそこに変わってったんだ、
バーとか普通のバー、今いわゆる今のバーだったりスナックとかパブとかに変わってった、
うん、はいはいはい、
そうですね。で、まあ、村田くんが一番行ってると言われていたノルゲー、
うん、
もうずっとそのオーナーさんの奥さんがやってたんだけど、
うん、
その奥さんももうお亡くなりになってて、
うん、
一回店が閉まったんだけど、
そんだった
の、うん、でもそこにこうやっぱ通ってた人が引き継いでオーナーになって、
うん、
まあ、今に至ってるというような感じらしいですね。あとはね、当時から今も残ってるバーといえば、
うん、
当時のインターナショナルの雰囲気の旅館もすごい気に入って、
うん、
船に乗ってたんだけど船乗りをやめて開いた、
うん、
まあ、ギリシャ人の人のアテネっていう。
アテネってあの白い扉のところ？
そうそうそうそうそう。あれギリシャレストランバーを開いたジョージさんっていう。ああいった店がこの頃からやって今も残ってる数少ないバーになります。
アテネ行ったことなくて。
僕もないんですよ。
ノルゲーのめちゃめちゃ近く、あれ？
ね、すぐ横、すぐ横。
だったよね。そうだよね。
行きたいね。ギリシャレストランバーって。
ギリシャ料理を楽しみつつお酒を飲むバーかな、
うんうん、まあね、普通のバーとしても多分できると思うんだけど、うん、という感じでちょっとずつなんか活気がみたいな雰囲気なんだけど、
うん、
持ち直します。やっぱ70年代以降中華街のバーがめちゃくちゃ盛り上がったのは、
うん、
1980年代の後半ぐらい、
うん、
といえば
バボー
ですね。バブルの時代
うん、
ジミーさんはまたこんな風に言ってますね。あの頃は開店30分で席が全部埋まるほどだったよと。
すごいね。
それに比べて今っていうのは2000年代頭ぐらいだけど、うん、まあ、当時の盛り上がりの 30% ぐらいだねと、
うんうん、
1980年代後半っていうのは今が 30% ぐらい。
なるほどね。
それのだから3倍以上ぐらい盛り上がった
。まあだって当時中華街でもさ接待でさ、うん、なんだっけ1人8万だっけなんかのコース、
ね、10人80万か10人70万コース。漢民族と満州民族の王の料理みたいな。
いやもうそうスペシャルコース。そんなのがさ普通に経費とかでピッとかさ
ピッつってそう、
うん、
落ちる東京から
ほらでしょ。でそれ食べた後にさ、うん、多分バーとか行ったりとかもしたわけでしょ。
そうですよ、
ね、
みんなバーに行ったんですよ。
うん、
で同じように、ウィンジャマンっていう近くにあるグレートウォールっていう
昔から
あるバーがあって、そこのオーナーのチンさんという人もこのように言ってますね、うん、バーでお酒を飲むのに店の前で並んで待ってましたから、ね、今じゃ考えられない。
あ、待つんだ。
ずっと店の前に並ぶんだってまだかなつって
なんかバー入るときに待った記憶ほぼない。
入れなかったらまあ入んないよ。
入んない。いやそうそうよ。
そう。入んないよ。
いっぱいだったら。
いっぱいすぎて、あまりにも。
じゃあ別のとこ行きます？
そう、ラーメン屋のごとく、ずっと待ってた、うん、当時は。
ラーメン待つけどね。
そうそうそう。
バー待たないね。
そうなんですよ。当時は並んでたらしいですよ。
へぇ
ー。というね、まあ感じで、ただバブル崩壊後は、うん、中華街のは徐々にやっぱ失速し始めて、
うん、
まあ理由はやっぱ景気後退で、うん、に加えて結構大きいって言われているのは若年層の、まあ、酒にまつわるライフスタイルが変化したんじゃないかというふうに、
うん、
まあ、オーナーさんたちは語っていますと、うん、まあ、今の若い人は以前ほどそんな酒は飲まないし、
うん、
まあ、飲むにしてもバーより割安の居酒屋さんとか利用する人多いんじゃないかとか、うん、あとはやっぱなんか昔はそのバーで酒飲むのが男のステータスみたいな、
うん、
っていうようなことがあったんだけど、そういう発想は今はあんまりないんじゃないかなみたいなこと。
まあ車とかと同じ感じなのかな。
そうね。そうね、
うん、
一方でそのさっきのグレートウォールのオーナーの陳さんは、うん、バーで飲む最大の楽しみっていうのは未知の人との出会いとか、
うん、
バーテンダーとの会話なんですと、
うん、
だから酒の知識なんて全然必要ない、
うん、
だからバーを楽しむにはぜひテーブル席とかじゃなくて なるべくカウンター席に座って、
うん、
バーテンダーの人と会話を楽しんでほしいなみたいな、
うん、
ふうに言ったりしてます。決して敷居の高いものじゃなくてもっと気軽なところなんですよと、
うん、
ちなみにグレートウォールのチンさんのバーでは、
うん、
違う、チンさんのバーのグレートウォールではこれまでこう店の中で知り合ったカップル、
うんうん、
16組ぐらいがもう結婚してそれを見届けてきたという感じなので、まあ、素敵な出会いの場でもあると、まあ、新さんは語ってますね。
そんなイメージはあるね。
そうですね、
うん、
あとまあ結構いいところとか優しいところは、
うん、
昔ながらでチャージ料みたいなのあんま取らないスタイルの店が多いのが横浜中華街のバーの特徴、
うん、確かに
チャージ料ないよね。そんな、
ああ、なんかあんまりそんなにこれがチャージ料でいくらでとかなんか認識しながら支払ったことないけど、
うんうんうん、
あるなしをそこまで考えてないけど、
結構さ、
うん、
都内とかのバーとか行くとお店の看板にとか、うん、お店の情報にチャージ300、500円とか。
あ、でも横浜中華街のバーを知った後に都内のバーとかあんまり行く気にならなくて。
おお、
高くない？
っていうのも、あ、やっぱお値段が、
お値段もだし
結構違う。
うん。
ああ。
まあ一気に高くなる気がするんだよな。で、なんかうまい酒を横浜で飲めるの分かってるのになんで都内のバー行くんだっけみたいな。まあもちろんその状況によりね、全然行くは行くんだけれども、
うん、
どちらかというと、なんか、いや、まあ横浜帰ってきちゃって、バー行きたいんだから横浜帰ってきた方が良くないみたいな。
ああ、そうなんだ。
まあいいところを見つけられてないだけなのかもしれないけれども、うんうんうん、でもさっきのさ、ケーブルカーのジャック・ターガーとかさ、うん、ノルゲー行ってモスコミュールとウイスキーがみたいなっていう、
うん、もう
このバーでこの定番の楽しみ方みたいなっていうのが、
うん、
まあ、まだないからなのかな、
うん、
でもそれを探るためにお金を投じるよりも横浜に帰ってきてね、なんか楽しく美味しい酒を飲む方が。
ゆっくり、気楽に行けるバーがあるな。
そう、しかもこっちまで戻ってきちゃえばさ、もう終電も何もないからさ、
うん、そうだね、
時間も気にせずにさ、
確かにね、
お酒と向き合えるわけやん。
確かに確かに確かに、
うん、
うんうん、
それがあるからね。いや、中華街のバーがいいのよ。
村田くんなりのちょっとバーのおすすめポイント、うん、
あ、バーのおすすめポイント、
うん、
バーのおすすめポイントはいろいろあるけれども、
うん、
なんだろうね。
どうですか、横浜中華街のバーの楽しみ方というか、いいところとか。
いいところは
ここに行ったらこれを頼もうとか
なんか最近だけど、
うん、
さっきさ、その仲間バーでお酒飲むよりもなんかちょっとコスパのいい居酒屋に行ってとかいう話があったじゃん、
うんうん、
でもね、バー一回まず行ってみてほしいね。
あ
ー、バー派としては、
はいはいはいはい、
やっぱりそのね、居酒屋で出てくる酒とね、
うん、
ちょっと違う、やっぱり。
うーん、
特になんかそのまあそれこそさ、そのバーだから洋酒とかをまあ基本的には飲むけど、
うん、
焼酎とか、うん、まあ、日本酒を飲むんだったら、まあ、そういう系のね、居酒屋に行けばいいと思うんだけども、
うんうん、
ウイスキーとカクテルに関しては、
うん、
ハブとかよりもそもそも全然なんか味違う、
うん、ハブってビールの、
うん、
ああ、
だからまあそこの今の言った居酒屋とかまたちょっと、
はいはいはい、
に含まれるのかな。まあまあコスパいい側だよね、
そっちよりだろ、
うんうん、
いや、モスコミュールめっちゃうまかった、
うまかったでしょ、
うん、同じ名前のメニューじゃない
感じの。だからモスコミュールなんかさ、あとソルティードッグとかね、 モスコミュールとかさ、ね、ソルティードッグとかさ、
はいはいはい、
なんか大学生とかでハブを知りましたとかさ、
うん、
でさ、
うん、
多分、しょっちゅう飲むと思うよ。
うん、
まあ別にジントニックとかでもいいよ。
あ、ジントニック、ね。
ああいう王道で、
はいはいはいはい、
まあ割とどこでもカクテルっぽいの出してるとこだったらありそうなお酒とかを、バーで飲むと変わる、
うんうん。レベルが違うね。
うん。やっぱね、いいものを、これね、ちょっとなんか年もあるのかもしれない。その、いいものにはちゃんとお金をかけて美味しくたしなみたいみたいなさ、
あ、はいはい、
なんかその、あるじゃん。
うんうんうん、
千葉ちゃんとかわかる？あの、唐揚げのバカ盛りとかやってるさ、
わかんない。千葉ちゃんっていう。
なんか店があるんだけど、
あの、
なんか、そういうのその唐揚げ、なんかサイズどうしますかとか言ってさ、普通大中小なんだけど、バカとかがあって、唐揚げバカとフライドポテトのバカお願いしますみたいなさ、そういうオーダーするのがね、そういうのはそのさ、量でとりあえずコスパで攻めたいみたいなっていう時期があるじゃん。
うんうん、
これは別にこの時期があるのは否定しない。
はいはい、
でもその次のステージになった時に、ぜひバーに足を運んで、
うん、
あ、こういう美味しい酒飲めるんだっていうのはぜひやってほしい。
そうね。
うん、
ね、比較的、そんなね、この前、スレッてもらったけど、高い感じは全然なかったね。
うん。全然そんなじゃないし、あとね、うん、この前のさ、流れ良かったじゃん。あの、うん、家系ラーメン食って、で、その後にバー行ったじゃん。
うん、
だからもう、ご飯はもう、ポンと食べて、
食べてね。
で、お酒はお酒のフェーズとして楽しむみたいなっていうのが、ちょっと組み立て方としては、
いいね。
いいかなっていう。
いいですね。
で、こと、つるぽはラーメンが好きじゃん。
うん、
だから、ラーメンでキュッと。
うん、
まずお腹を満たした上で、
うん、
バーに赴く、
うん、
で、まあ、バーでちょっと小腹空いたら、まあ、ナッツを少々ぐらいのさ、
ちょっとしつまみをね、うん、いただくと、
ご飯からの組み立てはその辺じゃないかな。
うーん、いやー、いいですね。
うん、
ね、あれだね、せっかくこう横浜に観光して、うん、港未来観光、
うん、
中華街でご飯とかしていただいた後は、ぜひ最後に山下社長のバーで締めて横浜の一日を終えるっていうスタイルを提案していきたいと。
そうだね。ご飯、お腹いっぱいの時は、もう、ノルゲ一択でいいんじゃないかなと。中華街でご飯。
ノルゲ一択。あとかまあ、
押しすぎかな。
いやいや、全然。
他のちょっと前。
押しバーでいいこと。
押しバー。一番こう、お腹はいっぱい満たされてるなの状況で、行きたい場。かな、
うん、
うん。
確かに他の場は、がっつりハンバーガーとかあるもんね。
そう、ケーブルカーなんかは、もうパスタも、
うん、美味しいんでしょ。
そう、ケーブルカーステーキっていうのがあって、
食べてみたい。
男二人で、うん、あの、満足。
もう
十分満足。この一つステーキがあったら満足ぐらいのサイズがなんか、
うん、
ボーンってくるやつが
すごい
あったりだとか、バーガーはこの前、ちょっと前だけど、ね、一緒に食べたよね。
うん、美味しかった。
とか、エスカルゴとか、いろいろあるから、うん、あそこはね、ご飯込み込みで行っても全然楽しめる。なんならご飯はね、一回ぜひ楽しんだ方がいいぐらいに、
うん、
美味しい。
うん。
で、マリーンは、まあ、ピザとかペンネとか、うんうんうん、なんかちゃんとがっつり食べれるようなご飯を出してくれる。
あるよね、普通に。あるよね、普通に。
そうそうそうそう。ところで、ウィンドジャバーもピザとか、まあ、普通にご飯食べれる感じのところかな。
うんうん
うん、だからまあ、そうね、それでちょっとお腹の具合とかで、バー戦略はちょっと変えた方がいいかもしれない。
うん。ちょっと僕は、ウィンドジャバーに。行って
ウィンドジャマ行こう行こうっつって
バンドを聴きながらジャクター飲むのはちょっと最近やりたいことですね。
2年ぐらい言ってるよね、行きたいっつって。
いや、
こうに行かないとね、
なぜ行かないんだ、早く行きたい。
そろそろやるか。
そうですね、やりましょうやりましょう。という感じで、横浜中華街の番外編、
うん、
中華街のバーのお話でした。満開、
満開すぎるね。大丈夫、なんかもう、ベラベラ喋りすぎてない、はい、なんなら別にもうまだまだ喋れるんだけど。
いやいやいや、あ、もう、いいですよ。全然。
やめとこやめとこ。
提案してください、どんどん。
適宜ね。
適宜。
とりあえず、ウィンドジャマー、すぐ行こう。
行こう。行こう行こう。
ウィンドジャマー。
来週行こう。来週ぐらい。
来週ぐらい。ウィンドジャマー、でも注意は、他のバーに比べて閉まるのが早い。
あ、そうそう。
から、
ちょっとね、早めに行こう。
そう。ご飯を食べてから2軒目なんていう組み方をしようとすると、
ダメ？
遅めスタートのご飯の場合、普通にアウト。
そっか。
10時半閉店だから。
はいはいはいはい。
まあ、でも行くか。
行こう。
とりあえず。だご飯込めで普通に夜ご飯としてから最初に行っちゃえばいいと思うけどね。
ね、それもいいんだよな。
うん。
ね。という感じで、
はい、
今日はおしまいにしましょうか。
はい。港町レイディオでは皆さんからのお便りを募集しています。概要欄のフォームもしくは X でハッシュタグ港町レイディオをつけて投稿お願いします。
ではまた次の港町レイディオでお会いしましょう。
さよなら。